三尾さん、
はい、
あの随分前になっちゃうんですけれども、
はいはい、
収録のタイミングの
関係で収録のタイミングのさらに前、
はいはい、うん、あのドラフト、
おお、はいはいはいはい、
プロ野球のドラフト会議が、
はいはいはい、M リーグじゃなくてね、プロ野球ね、
プロ野球の、
はいはい、あんまり興味なくて全然見てなかったな、
まあまあまあ、うん、なんですかね、まあ、今年はなんか高校野球で活躍した人たち、うんうん、とあとまあなんか160キロ投げるっていう、うん、
佐々木、はいはいはいはい、甲子園には出てないけど、
うん、そうそう、出れなかったことでも話題になった佐々木君とがまあ一番、なんか一番2人、うん、一番
目だ、目玉だったと、
ね、まあ、こう競合してくじ引いて、まあなんかロッテが勝ったヤクルトが勝ったみたいになったんですけど、あれのくじ運についてみたいなことを事前の番組とかで、
あ、なるほどなるほど、
とかまあその週刊ベースボールとかで、は
い
は
い、え、これ誰々が当たりを引き当てたみたいな、
そうそうそう、どのチームが引き当てるとかいう確率の話をしてて、誰が一番運がいい悪いとか言ってたんですけど、
はいはいはい、
それが
違うんじゃないかと、うん、もう確率語らせるとあららくうるせえなもういいじゃんっていうぐらい、
みんなが間違ってるから、
もう気になるんだよ、ね、だ
まずすごい簡単に思うのは、はい、なんだろうな、10回抽選をして4回当たりましたみたいな、はいはいはい、3回当たりましたみたいなのってさ、
はいはい、
その競合してる人数によって運が変わるじゃん、
もちろんそうだよ ね、もちろん引くたんびに違うからね、そうそう、
2人のやつを2人競合、2チーム競合、うん、
2チーム競合だと2分の1じゃん、2分の1だから
50%で、うん、で6チーム競合、はい、だったら6分の1だからそれを同じ1外れをね、
当たりと
外れと当たりをね同じにするっていう風になったら分かんなくなっちゃうでしょ、
口さえおじさんですよ皆さんいやいやまあまあでもそうだよね、
そうそうそう、
50% のやつを当てるのとその 20% のやつを当てるのとの能力が同じなのかよっていうことだよね、
そうそうそう、で、
はい、
うまく計算できるかな、
ね、
いや、うまく計算するのかなって、これ結構、うん、あの、なんだろうな、数学的に計算するのはすごい難しいんですよ。なぜかというと、うん、数学的には、うん、4球団だったら 25% になるのは決まって、ね、
うんうん、
当然そうだということになってるから。
うんうん、ああ、そうか。
だから、運の良さとか悪さとかって、
ああ、そうか、そうか、ああ、そうか。
あっちゃいけないわけじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。ね、数学的にはね、
うんうん、だからそううっかり初歩の高校とかで習った確率統計でやっていくと、うんうんうん、計算していくとどうやっても 25% じゃなきゃいけない、
ね、まとまっちゃうのね、そうそうそう、要するにそこに落ち
着い
て、要は収束していくに決まっているではないかみたいな話になる、
うんうん、でも明らかに運の良さと悪さがあるじゃないかということを、うん、まあ、計算するためにですね、その話めんどくさいけどする
まあまあ、うんと割とかいつまんでお願いいたいんですけど
あのまあ、そのドラフトのくじ運の良さ悪さのための問題、はい、まず2分の1の2球団競合のやつを1個当てたら、そのチームの、まあ、祖典が1だとして、うんうん、運が2倍いいだろう、
あ、なるほどなるほど、
何もしなかった人よりも2倍運がいいだろう、
なるほど、
で外れた方は何もしなかったチームよりも半分だろう、
ああなるほどなるほど、
だから 0.5 をかけましょう、
なるほどなるほどめんどくせえ。3だな、おい。そうそう
で、その何 ?3 球団競合したら、まあ、かける3でいいだろう。
はいはい、
まあ、4球団競合したらかける4でいいだろう。ね、そうすると、だってなんだろう、かける2を2回当てたのと同じぐらいになるからね。うん、
なるほど。
かけ算すれば。
はいはいはいはい、はい、はい。
で、まあ、ちょっと外れた方の外れ方がすごいめんどくさいんだけど、
う
ん、
ああ、そうかそうか。
要するに、3回引いて、1回当たるを繰り返せば、ちょうど1になるような、
まあ、
現地方、
まあよくわかんないけど、まあうん、そうね。
もうひどいな。だから 2分の1を引いたり引かなかったりすると、かける2、かける2分の1、かける2、かける2分の1になるから、一番普通の運っていうのは、
1になるってことでしょ？
そうそう、1になるようにした方がいい。
素点
を1にした方がいいでしょ？だから3をそれにするには、すげえめんどくさいんだけど、うんうん、まあなんか、
そういう、そういう数字にしたルートを使って、
ルートだよね。ルートだよね。うん、めんどくさい。だから
あんたも説明するのがめんどくさくなってるじゃねえか。まあまあまあ、めんどくさいのね、全体的に。
いや、式を説明すると
そうか、そうですね。まあまあまあ、大体そういう感じ。
はいはい、
で、一応、これならまあ、大体その、運指数みたいなのが、割といい感じで出るなっていう計算式を立てましたと。
そうそう。
立てた結果を今から言うわけでしょ。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、ちなみに、この計算が僕は一番正しいと思ってるんだけど、うんうん、この計算をしてるドラフトのくじ運の良さをしてるサイトは一つもありませんでした。
あ、そう。
はい。統計の人たちもいろいろ間違ってました。
ものすごい自信なんだけど大丈夫、はい、僕がもう絶対これが
掛け算をすると、あ、それだと 1が外にならないね。
ああ、なるほど、なるほど。
っていうものが結構いっぱいありました。
歌詞があると、あの荒田君の視点から言うと、あ、これだとちょっと歌詞があるなと、なんかこれだとうまく出ないだ
ろう、なんか、なんだろうな、要するに何も競合しないという人が不利になる。
ああ、なるほどなるほど、うん、ね、なるほど、
そうそう、ギャンブルにかけて負けたとしても、
うんうんうん、
何もしない人よりも自然に点が上がっていくみたいな感情になってたりするから、それは良くないだろ
う。それは違うんじゃないか、
うん、
で俺のこの立てた計算式が最も正しいはずだと
のをやったら
うん、うん、
すごいことになりまして、あ、
もうちょっと えすごい差が出たってこと、それは。
そう、
でマジで、うん、それちょっと興味深いね。
あの結果的にですよ、う
ん、はいはい、
2004年からかな、
2004年から、
ね、要するに楽天が出始めて、要するに今の12球団になってからの計算、2004年からですね、うん、を全てしたところ、
はいはい、
一番いいのはロッテで、一番悪いのはオリックスなんですけど、
はいはいはいはい、
その差が、ね、700万倍ぐらい運が違う。
ちょっと待って待って、あ、そう、
うん、
待って、しかもロッテもオリックスも弱いっていうのはどういうことなの。
まあまあまあ、ちょっとね、でオリックスは通常よりも6600倍ほど運がいいです。
オリックスは通常より
も、いや、ロッテ、ごめん、ロッテは、
ロッテは6600倍ほど
運がいいです。
素点を1というか、もう何も、はい、フラットな人に比べて6600倍もの苦渋を持ってらっしゃるということ
になります。
おや、
こうなるのは6600分の1の可能性だし、
なるほど、
うん、
なるほど、
だからなんだろうな、これから6600チーム競合のくじに、
うんうんうん、
をオリックスが1位の人が当てるとロッテに追いつくぐらい。
ああ、そういうことか、
うん、
ああへえ、めちゃくちゃ差があるってことだな。
めちゃくちゃ差があるんだよ
っていうか、
で楽
天、逆に言うとさ、それさ、もしかしてさ、
うん、
その競合はすごくしたけれど、そのね、今のロッテの成績と鑑みると、うん、競合はして、競合したやつは引いたけれども、そいつが育ってないみたいなことかな。
強くない理由はよくわからない。
まあね、まあそりゃそうだよね、うん。そこだけじゃ決まらないから、ね。
そりゃ
そうだ、うん、そりゃそうだ。
うん。あと、確かに、ドライチで引いた人がパッとしないという、くじで当ててるのにパッとしないなみたいな、ね。パッとしない
っ
てい
うのはね、ちょっとあるかもしれないけど。
うんうん、
ああ、そう、まあね、そんなに差があるの。
当てたのは、まあ、
唐川
は2分の1で当ててるんですけど、広島の。
なるほど、
しない。
パッとしないね。
あと、まあ、服部くんって消えた。
知らないな、服部くん。
石峰を2分の1で当て、
石峰、
藤岡隆弘を3分の1で当て、松永を2分の1で当て、石川歩を2分の1で当て、平沢大河を2分の1で当て。
だいぶ2球団競合が多いんだね。
そうだね、佐々木千早を5倍で当て、
5球団
で当て、はあ、安田くん、安田、あの、なんだ、高校球団で活躍してる。うんうんうん、安田くんを3倍であって、
であって
去年藤原くんを3倍であって、
3倍であって
今年はまたその佐々木、
そうか、一番そうだよね、
朗希くんを 4倍であったということを積み重ねていくと、
ものすごい金の卵を引きまくってるにもかかわらず、
そして外さない、
外さない、すごいね、
でやってこう今、
なるほど、ロッテは何位だったんだっけ今シーズンは。
ね、
5位、B クラスだよ、ね、
4位かな、
なるほど、
うん、ギリ4位かな、
分かんない、でもそれ2004年からのだから、もしかしたらこれからその取ってた人たちがこう育ってきてとかかもしれないしね、
うん、それオリックスの15回くじをやって1回しか当たってない
マジで、
この十何年間、ね、
それすごくない、
もう2分の1もいっぱい積もってるし2分の1を失敗すればするほどどんどん低くなってい
く、そういうことだよね、それすごいね、
すごいよ、
もう誰かもうさ、それはさ、ロッテからオリックスにくじを引く人を
トレード
してもらえばいいんじゃないの、むしろそれが一番なんか育成に一番役に立つような気がするよ、
単純に考えて2分の1を1回外すと2分の1でしょ、
うんうん、
で2回連続外すのは4分の1の
か、うん、そうかそうか、
3回8分の
1、そうかそうか、
それが続いちゃうと32分の1、64分の1、120だから8連続で潰してもまだ256だから、ね、全然届かない、
めちゃくちゃ外してるってことだね、
うん、今もうね、そう 1000倍のくじを1個当てないと普通に戻らないぐらい悪くなってるよ、それ
なるほど、通常の体に戻れないくらい蝕まれてると、
2分の1を10連続外しぐらいしてるて
それすごいね、
感情でいうと3分の1外しもあるけど、
それちょっとすごいね、なんていうの、それなんかどうやればそんなことできるんだろう、
分かんない、 唯一当たったのは2017年に田島くんっていうその JR かな、あの社会人のエースを2分の1で引き当てたのみ。
お祭り騒ぎじゃん、もうそれ当たったらもう、2分の1でもうちが当てたよ。
そうそう、
じゃあさ、もう毎回外れ1位っていうことを言ってみれば、
今年は2回外したんで、外れ1位も競合して外れたんで、外れ1位で取りましたね。
なるほどね、
すごいよね。そんなことって起きるのかな。
起きちゃってるんだよ。でもやっぱか、まあね、まあ起きる、まあ起きるんだよね。その確率ってまあ起きるんだよ。
まあまあ、うん、起きる。現実としては1000分の1ぐらいの確率で起きることが起きてるけど。
そういうことだよね、うん、すごいね、そんなに差があるんだね。12球団でしょ、6球団じゃなくて12球団、どっちもパ・リーグなんだね。12球団、1位も、
うん、でさ、これ通算だからかなと思っても、過去5年でもロッテは普通よりも170倍です。
ああそう、うん、へえ、そんな短いスパンでもロッテをよう抜群の引きを見せてるってことか、うん、
オリックスは過去5年で、まあ、0.3 ぐらい
なんで、まあ、普通よりもちょっと、
まあ、3分の1はあるぐらいかな。
なるほど、それ去年引いたからね、一昨年か、一昨年田島君を引けてるから、
田島君引いてる分がちょっと加算されてるから、
うん、めっちゃ面白いな。なるほど、
でも本当悪いところといいところが割と
バッ、そうだね、そんなに分かれるんだね、うん、
でもちょっとロッテが異常値すぎるかな。
そうだね、2位はどこなの？
2位楽天で、
楽天なんだ。
でも91ぐらいだから、まあ標準、あ、
それはまあそれまあまあまあまあそんなもんかって感じ。
標準標準、まあだからこれはなんか出始めの時にマー君引いたりとか、
ね、ああそうかそうか、そういう時にいっぱい競合したやつを、そうそう、
いっぱい競合したやつを何回か連続して引いてる分の加算があるっていうだけで、
めちゃくちゃ面白いけど、う
ん、これ不思議なんだよね。
いいね、
うん、今年ちょっと犠牲されるかなと思ったけど、ロッテは当たるしオリックスは外れるから、
そうか、
また
差が広がる、また差が広がる、
広がっていきます。
もう本当にちょっとくじ引く人をトレードするのが一番いいと思う。
そうだね、
面白いね、
そう、不思議なものだよね。
それでもまあそのままそのチームの強さとかに
こうなってない
っていうのも面白いね。なってないっていうの
はすごいよね、う
ん、やっぱドラフト当たり外れあんだな、うん、
ソフトバンク外してるからね、どちらかという
と
ね。
そうか、それでもやっぱり
若干だけどね、それでもやっぱり、まあ、1よりちょっと低いぐらい、うん、でも強い、一番強い、
やっぱこう、うん、取りに行く人にも寄ったりとかね、その後のやっぱ育成とかね、
まあまあそうそう、他の要素が大きいっていうか、ね、ね、あんまりドラフト関係ない説もちょっと訴えたいのがある、ね、
実はね、こんな、そうか、その結果はイコール、そうそうそう、実はドラフトはあんま関係ないんじゃねっていう、
ドラフトのこの成功の指数と勝ち勝利っていうのの関連を取ってみると相関関係なさそうだよね。
そうか、なるほど、うん、そういうデータにもなるね、
なるね、
なるほど、野球好きめんどくせえな、
もう早くもね、来年オリックス当てるかロッテ外すかとかが
もう興味ない、もう興味深くなってきてる、
もう
早すぎだろ、
すごい、もう来年のドラフトに興味があるっていう
成績じゃなくて、ね、
感じになっちゃっておりますよ。
始めましょうか。はいはい、三尾悟と
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
反対ことわざ。
なんだ、急に始まったぞ、反対ことわざ。
反対ことわざ、逆さことわざとも言ってたかな。まあいいや。
逆さことわざ。
はい。ですね。
はい、
今あの我々の目の前にはですね、ことわざの辞書が、辞典が一個置いておりますね。は
い
は
い、置いてます。
別に競い合うわけではないんですが。
競うわけじゃない。
ゲームではないんですが。
ゲームではないけど、
ことわざ辞典に載っていることわざの意味を逆さにすることで新たなうんちくを
生み出そうではないかってこと、
新たな深みを感じようっていう、
ちょっと待って、
まあ、結構実はちょっと遊びで
こんなすぐできるもんなの、
そもそも大丈夫だと思います。
あ、そう、
あの遊びでやったことがあって、
これあの念のため言うけど俺今初めて聞いてるからね、
大丈夫、
うん、
あの
結構
なんだろうね、ことわざっていいこと言ってるようだけど、うん、実は反対の意味でもいいこと言ってるように感じるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
人は。
はい、はいはいはい。
そしてそれはあまり言われていないことだったりする場合もあるので、
あ、
逆に深みが。
面白いじゃない。
それを鑑賞しましょう。
ああ、なるほどなるほど。
まあ、例えば例を出すと、
はいはいはいはい、
例えば、勝ってかぶとの王を締めよ。
はいはいはい。
ということわざがありますね。
おごるなってことですよね。まあまあ、まあ、それまあ、正しい意味はね。まあ、
そうね。
はいはい。
これを逆さにすると、勝ってかぶとの王を緩めよ。
ああ、なるほど。
うん、これでも なんだろうな、まあ、1回勝ったら、
うん、ちょっと1回休憩しようよ、
ね、リフレッシュするべきだと。
なるほど、
ね、そうした方が隙もね、
なるほど、また次頑張れるぞと。
そうそうそう、
なるほど、
ね、勝って兜の方を緩めよう。だってそういう生き方をしてることもあるじゃん。
ああ、もちろん、
ね、
ああ、なるほど。
1回リフレッシュして、ああ、そういうこと、全てを忘れてもう1回取り込むっていう。
ああ、なるほど。でそれ 逆に負けて兜の尾を締めようとかもあるよね。
あ、いいね。
まあ、逆にする。ああ、どっちを逆にする。
そのパートの逆の仕方もいいね。あ、そうね、
なるほどなるほど。
あ、それもそうだよ。それは本当にその通り。
負けた時に、
負けたことこそ
一回反省してギュッと行こうよみたいなね。
どの部分を反対にしていくかみたいなのもちょっとセンスを要求されると
こ, ね、これはそう難しそうなんだけど、
今断点があるから、パラパラ出てきたやつ、
はいはいはい、
まあ、割と知ってる、
うん、割と知ってる感じのやつね、
知ってることわざを、まあ、
逆にしてみて遊ぼうと。
遊ぼう、
緊張してきたよ俺
大丈夫かな。緊張するよね。あと知らないことわざって多いね、ことわざ辞典にはね。
そうなんだよ、
辞典があるぐらいだからね。
そうそう、知らないのいっぱいあるよ、
うん、
でもまあそうか、犬を歩けば棒に当たる、うん、逆さにするところがないなあまあまあそういうことで、はい、
あ、じゃあこれは出る杭は打たれる、
はい、おおお、
これは例えばじゃあ出る杭は打たれないはどうですか。ものすごくちゃんと出たら突出してしまえばもう打たれることはない
よ。よくあるよね。でも、出すぎた杭は打たれない的なやつね。
そうそう、
はいはいはい、はい、そうそうそう、いいじゃないですか。
でも出る杭は打たれないよね、実はね。
打たれないね。
ね、本当はこれはね、だからこっちの方が正しいと思うよ。
これは要は無能な人が作った、無能な人って大変だけど、うん、そのみんな一緒でいいじゃないって思う人が作ったことわざでしょ。
まあその時代だったらこれ、ね。
まあそうかそうかそうか。
でもだってね。織田信長とか撃たれてないじゃん。
そうですね、まあまあ、天下統一、まあ撃たれたんだけどね、
最終的には、
ね、最終的に撃たれたの字がごんべんのやつだった
からね、撃たれちゃったけど、でもね、いやでも出る杭は撃たれないんでしょ。
そう
本当にね、
そう
出ちゃえばいい。
じゃあ逆に言
った方がいいよ、
出ない杭は撃たれる。
あ、そっちもある
って感じじゃないの。
あ、そう、出ない杭は撃たれる、出ない杭ほど撃たれるよね。
あ、なんかいいこと教えられてきた。
あ、そう、出ない杭ほど撃たれるよ。
出ない
杭ほど
撃たれるよ。
そうだよ、そう、その通りだよね。そうそうそう、
なんかこうもうなんかね、中途半端なところでグズグズしてると、
そうだよね、
とどめを刺されるみたいなことだね
とどめは刺されてないけど、まあでもそうだよね、出ない杭ほど結局打たれてるんだよね。
そうそう、出ない杭ほど打たれる、うん、待って待って、うん、断末魔ってもうことわざなのね。
あ、それことわざと、
ことわざと言いながら、
何、ね、フレーズみたいなのあるんじゃないですか。
あ、そうか、そう、
言い回し、
そうかそうか、
言い回しとことわざのその
境目は
なかなか難しいんでね。
待ってよ、そもそも
知ってる、そうそう、知ってることわざを
見つければもうすぐ大丈夫だよ。知ってることわざ難しい、うん、転ばぬ先の杖、
転ばぬ先の杖ってどういう意味だっけ。
失敗する前に、要はあの、準備しとこうよってことよ。
あ、そうか、前もって、う
ん、前もって準備しとこうよってこと。
これどこを低いからです
か。転ばぬ、転んだ後の杖
あ、でもそれ普通にことわざにありそうだよ、ね、
転んだ後、あ、そうか、うん、取り返しのつかないこと。
そうそうそう、あと、なんだ、泥棒が来てから直
う
みたいなやつ、ね、
あ、そうかそうか、そう、あるよ、
あるね、普通
転んだ後の杖。あ、これいいじゃない。
まあ、同じこと言ってるけ
ど。要は準備しろってことだから。確かにそうだね。逆にしても。
まあ、全然あり、あり、あり。
転んだ後の
杖。転ばぬ後の杖でも全然大丈夫。
転ばぬ後の杖。転ぶ後の杖。転んだ後の杖か。
そうそうそうか。
そうだね。
転んだ後の杖。
あるじゃん。
いいね。
まあ、確かにイコールだね。
イコール、イコールだね。意味的にイコール。
どっちも逆にしたらイコールになったってやつだね、これ。難しいね。でもまあ、でも全然あるね。
あるあるある。
転んだ後の杖。
あ、もうなんか、
まあ、綺麗なことわざ。
綺麗なことわざだったね。
そうか、転ばぬが転んだになって、先が後になって、両方逆になってるから、うん、要するに同じになってるってことか。ね、なるほど、なるほど。
うん、
やべえ、この、若干面白くなってきた。
え、ちょっと待って、これフレーズだから違うの。違うけど、
いいよ。
え、煮ても焼いても食えぬは何？
え、煮ても焼いても食えるじゃない。
食える、
ね。美味しいやつだね。
なんとかなるっていうことだね。煮ても焼いても食える。
なんとかなる。
大丈夫だよっていうことだね。
サンマってこと。
あ、うまいね。 サバモン、
そうそう、煮ても焼いてもうまい。
だからそうフレーズだと意味がね、
そうそう、
戻んなくなっ
ちゃうからね。意味戻んないですね。
そう、
フレーズ
いっぱいあるな。ちゃんとしたことわざの方がいいね。
ちゃんとしたことこうやって絞りがきつくなっていって、あと字がちっちゃくてよく見えないっていう。あ、なちょっと長いな、知ってるけど、これ
いいよ。
過ぎたるはなお及ばざるが、今年長いよ、待ってよ、過ぎたるはなお及ばざるが今年、物事はあくまで適度。
あ、要は反対の意味あるよね、多分ね。
そあるよ絶対、うん、これどういうこと、過ぎ、物事はあくまで適度が大切であり、度を超えたことは結果において足りないのと同様に、う
ん、過ぎちゃったことは足りないのと同じ、
そういうことか、
やりすぎは足りないのと同じって意味でね。
あ、そうか、うん、過ぎたるは過ぎ、何だろう、およば、これ難しい。いや逆にすること自体が難しい、長くて。
そうだね、うん、どこを、
え、及ぶがごとしか、過ぎたるはなお及ぶがごとし、
意味が、
過ぎた方がいいみたいになってるよ。
過ぎちゃった、
ちょっと待って、知らぬが仏、
ああ、はいはい、
知らぬが仏は知らないことが、いいことだよ、知らなきゃ方がいいこともあるよ、
う
ん、ってこと
か、逆の方がいい、
知らぬが鬼。ここ逆にすんのっていう、
そっち側、そっち側行くの。知らぬが鬼。あ、本当だね。
ね。
そうだよ。だから、
知らぬが鬼、
こう、例えば、アフリカの今の、その、ずっと内戦やってる惨状とか、まあ、アマゾンのね、
そうか、
こう、ずっとジャングルが、ね、そうそう、
知らないままでいることは加担してるのと同じことですよ。
知らぬのは鬼と同じ。
知らぬが鬼。
そう、そういうことだよ。
あ、何、ちょっといいね。知らぬが鬼。
知らぬが鬼だよね。
ここを逆にするべきだった、ちゃんと。ね。知るが仏じゃダメだね。
まあでも知ってることは。
知ってることは、まあ仏に、まあ、あ、そうか、同じ意味か。
ことも、まあ、そうか、まあそっちでもありかもしれない。
知らぬが鬼。
知らぬが鬼、いいですね。お、いいですね。
仏の逆は鬼なのかっていう疑問はあるけど。
まあまあ、大丈夫だよね。大丈夫だよ。仏と鬼は、ことわざ上ではペアだよね。いや、ことわざ上はペアでしょ？
ペア、ペアだよ。そうだよね。そうだよね。ことわざ上はペアだって初めて聞いたけど、まあでも大体そうだ、
塵も積もれば山となる、
お、
そうか、塵が集まっても山にならないってことね。
あ、塵は積もっても山にならない、
塵は積もれど山とはなら
ず、ね、あ、何それかっこいいじゃん、塵は積もれど山
とはならず、
ちっちゃいことこちょこちょやってもしょうがねえっていうことだね。
そういうことあるじゃん、でそういうことある
よ、ね、そういうことある
よね、コツコツやっていけばいつかホームラウンになれますよ。なれない、
違う、え、なんかさ、すごくなんかこう現実的な感じになってんだけども、
い
や
い
や、
ことわざってそういうこと
だ、今風のことわざになってるよ。
塵も積もれば山となら、嘘だよね。でもね、
まあ積もることもあるけどね、さっきっていうか、まあずっと荒良くんが言うように、こう練習を積み重ねると、あのそこそこのレベルにはいろいろなるわけ。
それは効果的な練習を積んだ場合です。
あ、塵じゃダメってこと、それ塵じゃダメってことね、
うん、そうだよ、塵は積もれど山とはならず、
山、いいと思います。塵は積もれど山とはならず
ね、いいですよね、いいですよね、
確かにね、
なんかいいこと言ってる、
いいこと言ってるような気がするね。確かに、ね、
そうだから、そんなの所詮お前のやってることは塵だぞみたいな、
ね、ひどい。何かな、
そっちの方がよくね。
まあね、でもその、うん、教育的にはね、なんかいやいやいや、そんなあのゴミみたいなことやってもしょうがないから、もっとちゃんとやろ、
そうそうそう
みたいなことでしょ。
そうだって、塵も積もれば山となるを実行したことによって潰れてきた小学生、うん、中学生がどれほどいるかっていうとさ、
でも実際そうなんだよ ね
本当にやめた方がいい。
もう漢字の書き取り、何これ、
そうそうそう、
何回書かせんの。
そうだよね、
っていうことでしょ。そうそうそう、あれ、チリが積もっていってると思いながらやってるわけでしょ。わからないけど、そうそうそう、先生は
本当、ね、
あんなのやめてよ。 そうそう、あれ本当意味ないよ。
本当なんか漢字の書き順とか言っててもね、大学受かんないよ。本当に本当に
確かにね、うん、確かに
意味ない。あれこそ本当ね、チリは積もれど山とはならずですよ。
確かにそう。
サクサク使うようになってきちゃった。
なんかさ、こうやってさ、日常で割とふわって言ってるとさ、どんどん俺らの中ではどっちが本当か分からなくなっていくやつあるよね。
混乱してください。
で、どっちだっけっていう。
そうそうそう。赤信号みんなで渡ればどっちだっけみたいな、分かんなくなったもんね、みんなね。そうそうそう。
言わぬが花。
ああ。
花の反対。言おう。そこは言おう。言うが花。
言うが花だね。そうだよね。
言わぬが花っていうのは口に出してはっきりと言う。こうやっぱさ、なんかこういう日本人的な忖度的なことでしょこれ。
そうそうそう。言った方がいい。
言った方がいい。
言った方がいい。
言うが花。うん、ね、
言わぬが花、言うも花ってどう。
あ、何？いいね。いいね。
ど、何？
どっちでもいいや
みたいな。みたいな重要な感じ。
言わぬが花、言うも花。
でも言うも花だよね。
言うも花よ。
言うも花だよ。
まあ、あの言わぬが花が蔓延してるから今おかしなことになってる。そうそ
う、やっぱコミュニケーション重要だからね。
そうそう、言おう、
言おう、
言うが花、
言うも花だね。
言うも花、言わぬが花、言うも花。そこは自分で判断してってことわざになってねっていう。
ああ、なんか
言わぬが花
じゃあすごい、あの反対にしにくいやつを簡単にするのやってみましょうか。
無理やり、無理やり、
今
無理やりパターン。
棚からぼた餅はどう反対にすればいいの？
うわー、ぼた餅から棚？
反対だけど、反対だけどな。
意外なこと。
意外だね。え、棚へぼた餅だ。
ああ。
棚からぼた餅の。
そうか。
そうだね。
棚へぼた餅。戻すの？
戻す、そう。
棚へぼた餅。元あったことにところに戻す
か。棚からぼた餅最初なんだ。いや、思いもしなかった幸運が舞い込んで。
そうそう、運がいいってことだよね。棚へぼた餅
は運が悪いこと？
ちょっとそんなに運悪くなさそうじゃん。棚へぼた餅は、自分に来た幸運を元あったところに返すという。
あ、なるほどね。はい、あ、そうかそうか。はい、あんまりその何ぼた餅だって食べない、ね。
そう
ちゃんと次の人にね、渡そうってことだ。
そのラッキーはその情けは人のためならず。
ペイフォワードだ。ペイフォワードだね。棚へぼた餅。あ、そうだよ。
そう情けは人のためならず。なんかこう。もらった恩恵は、
まあ 次の人に
渡していきましょう。
渡していこうっていうことね。ペイフォワードでしょ。
俺たち。
そうだよ。棚へぼた餅で、そういうことだよ、ね。
棚へぼた餅。
こういうのは棚へぼた餅で、
次の人に。あ、いいね。いい。奥ゆかしいというか、こう、日本の心が。
そう。ちょっと、次に渡しとく感じ。
ね、なんか、うん、あ、そうか。
案外何でもいけ
んな。案外何でもいけるじゃん。
案外頑張れんな。
坊主憎けりゃ、今朝まで憎い。
ああ、はいはいはい。
坊主愛しけりゃ今朝まで愛しい。
同じになってるよ。
本当だ。だからあれ待って、坊主の逆は何だろうな。
坊主を逆にする。
坊主の逆はやっぱ、助産師さんかな。
なんで
いや、なんか坊主は最終的に見送る人だから。
なんで葬式仏教に、葬式仏教に誘いすぎでしょ。もっと坊主憎けりゃ今朝まで憎いは、坊主が憎くても今朝は憎くない。
あ、そうか、そうだよね。逆にするとね。要は別物ですよと。
今朝には腹が立たんということ
。当然だよな、でもな。要するに、憎むなら、そのものだけにしなさいっていう言葉さ。
そういう教え。
そうそう、巻き添えは食わしちゃいけないよ、うん。周りにいる人は関係ないよ。っていうことだね。坊主憎けりゃ今朝まで憎いって、ひどいことわざだね、考えてみたらね。
まあでも、そういう憎しみは。
憎しみあるよね、あるね。早起きは三文の徳。これいいじゃないね。
はいはい、どうする
寝坊は三文の徳ってことでしょ。
あ、
逆にするとそういうことでしょ。
そうだね、
寝坊する とそうだよね。あ、健康になるからね。よく寝てすっきりするから、
ね、
うん、あの
深い、
なんていうの、
深みがある。
午前中の作業効率が上がる。うん、早起きはやっぱちょっと眠たいから効率が悪い。
そうだ、ね、でも寝坊は三文のとこありかな。
早起きは三文の損でもいいよ。
三文の損、あ、
早起きは
あんまりそのアクセス働くなよってこと。
なんだかんだなんだかんだ、実はトータルで見ると、寿命縮んでるよっていうこと。そうそう、早起きしてなんかこう得した気持ちになってると、実はこう長い目で見るとあなたの寿命は削られてますよっていう意味。早起きは三文の損。意外とでも、
まあ、
何でも逆にできるんだね。
まあ今できたかどうかちょっと今
できてる
できてるできてるできてる、あ、そう。 飲まぬ酒に酔うっていう単語があるんだね、ことわざ。
へえ、どういうことそれ、え、意味は。
自分の身に覚えのないことの結果が現れること。
なるほど。
飲んでないのに酔ったみたいな。
酔ってるってこと。
誰かに入れられたんだ。飲んだ、盛られたんだよな。
それ飲んだ酒に酔うだよね、逆にしたら。そのままじゃねえか。
え、まあ、逆にはいいけどね。知らない、知らなかった。
飲まぬ酒に
酔う。え、これ難しそうじゃない。のれんに腕押し。
うわ、難しい。
これ無理だろ。
のれん、のれんにか、
のれんに腕押しはどんなに力を入れてみたところで一向に手応えがなく、相手の態度がいい加減で、ありが
とう。難しい、それ逆何よ。まずのれんの逆、無理無理無理。のれんは物だから。のれん、腕の逆、腕も無理無理無理。押すじゃない、やっぱ引くか。のれんの腕引き、
腕引き、
腕引き、のでん、のれんを引っ張る。
あ、本当だ。
そういうことでしょ。
うん、のれんは引けば落ちるもんね。
そうそう、手応えのあること。
そうだよ。そうだよ。そうだよね。のれんは押すからいけないんだよね。
そうそう、
のれん。下方向に引っ張ることによって簡単にのれんとは対抗できるぞっていうことはあるよね。
そうそう。あ、分かった。発想を転換することの意味だ。
そうだよ。そう。だからそう考えてみると、のれんに押しは愚かだよね。
わざわざ、わざわざ。
そうだよね。
そう
だ、のれんと戦うには効果のない方向に引っ張ってるだけだよね。これは確かに言われてみると、ね、
そうだよね。でもまあそういうことわざだからそれでいいんだよ。
まあまあまあ、ああそうか、
効果のないことをすることわざなんだから。
いや、改めて思うとね、
なんかのれんに腕押しか、のれんに腕押し、のれんを引っ張る。なんかちょっと うまくやっぱこうことわざってさ、ずっとこう
形にして
る、ね、そうそうそう、こなれてるからさ、やっぱちょっと一日の長があるよね、ことわざの方に。俺ら今考えてるからうまく こなれないよね、言葉が。うまくこなれない。当たり前だろそんなの。
のれんは押さずに引けということ
だ、ね、ああそうそうそう、のれんは押さずに引け、のれんを引くっておかしいよ。効果てきめんな、
効果てきめんだよ、ね、効果てきめんだよ、効果てきめん。え、こんなことわざなんだ。たまたま起きて猫踏みつぶしだって。
え、ちょっと待って待って、ちょっと待って、意味は、意味は。
いくら起こそうとしても寝ぼけて起きないものが、たまに自分から起きてきたと思ったら猫を踏みつける。全くろくなことはしないということの例え。ああ、ダメな人ね。
なるほど。
こういうこと言われたくないわ。
でもまあ、でもあるよね。
あるけど、うん、あの、うん、ちゃんと起きよう。
いや、でもなんかさ、本当たまたま気が向いて何かこう気の利いたことをやろうとするとさ、
失敗してね、やるもんじゃないってね。
あって、
やって引きこもりが生まれていくよね。
めちゃくちゃあるな。
あるよ、これもう引きこもり妖精だよ、ね。
俺たちのための。
たまたま起きて猫踏みつぶす。
俺たちのためのことわざじゃん。
な、ああ、起きなきゃよかった。
そうそう。
俺が起きたばっかりに。
そうそう、もう絶対以降起きないって。
もう布団から出ない。
単純にダメな大人たちの会話になってんだけど大丈夫これ、
うん、あとなんだろう、ちょっともうちょっと有名どころが、
有名どころで逆さんにしたら綺麗なやつなんか探してください。
善は急げ。
お、待って、
考えてないけど、
善は、悪は急げか、善は急ぐなだよね、うん、善は急ぐな、
いいね、なんか意味深だよね。
善は急ぐな、要はうまい話には簡単には乗るな。
でもちょっとツイッターとかで善急ぎすぎの人多い、ね、
ああ
それはある、
いっぱい拡散しちゃったりする人でしょ。
そうそうそう、
なんか良かれと思って、
うん、この方がいいに決まってんじゃんみたいなこと、いやでもそれはもうちょっとゆっくり考えて、
確かにね、
出さなきゃいけないものでしょう、ね、みたいなのってすごいあるじゃん。
ツイッターってやっぱちょっとみんなせっかちだからさ、
そうそう、だから
でなんでお前がそれ一生懸命言ってんのみたいなのいっぱいあるよね。
あるあるあるあるあるある、
なんでお前が急にそれ一生懸命言い始めたみたいなこと、
そう、ね、あるある。だからそう、みんな善急ぎすぎなんだね。
そうそう、もうもっとまったりしてていいんですよ。
本当だ、
急ぐなと、善は急ぐな。
今たまたま見つけてきただけで本当にその通りだね。みんな善急ぎすぎだよ、
ぎぎ、
本当に。何だろうな、良かれということをすぐ従うってことでしょ。
そうそんなに別に、なんていうの、
うん、脊髄反射っていうやつ。
そうそう、なんかさ、こう、うん、そうだね、悪を見つけた時に自分が善だって思った瞬間に、そうそうそう、わーっとなるのが、
あのスピード感をさ、だから善は急げのさ、 は良くない例だよね。
良くない、良くない、そう。
だから善は急ぐな、急ぐな。だから本当にいいことしたいと思ったらゆっくりじっくり考えて、そ
う、本当にこうだな
と、ね、本当にゆっくり自分の足で積み重ねていくというのが本当の善だよっていうこと
じゃない。まずソースまずソースを見て
あと自分がちゃんとそういうことを言う責任があるか、そうそうそうそう、それを続けることができるかを考えて、
あなたが言うべきことかどうかを考えて、まず
本当にそう、
ね、それ本当そうだよね。
あと自分で実行してから言って、
そうそう俺ら誰に向かって言って
ことわざ、ことわざに向かって、
善は急ぐな、
うん、ことわざに向かって言って、
今度ツイッターに流そう、
善は急ぐな、
善は急ぐな、ね、新ことわざ、善は急ぐ、
これできたんじゃないですか。
で、綺麗ですよ、
綺麗です
よ、
ね、マジで、マジでその
通り、マジでそう、あの、まあ本当善意識だよね、その、うん、善意識とあと悪を叩くみたいな意識がもう本当に良くない、
そうそうそう、ね、そう、
何様
みたいな、違う話になってたよ、ニオさん。ニオさん、なんかトゲが、トゲが立って
る。嘘ですよ。まあ、僕もツイッター、割とやってるんで、ね、まあ、注意、みんなで注意しましょうってことですよ。
僕はやめたん
です。もう、引退。ほぼ、僕をもの更新告知、告知ツール。
善を急ぎすぎてしまうものでね。
やばいからっつってね。まあまあ、でもそういう時勢が効くのは全然いいことなんで、
ね、うん。もう最近は、あの、あれです。言いたいことがあったら日記に書く。
最高。誰にも見られないし、ね、最高です、
ね。みんなに、誰かに伝えたいことがあったら、まず日記に書く。
まず日記でも、それぐらいの急がなさね。
急がなさね。
何回か読み直して、もしかしたらこれ本当に伝えた方がいいんじゃね、うん、ぐらいの時に、浦島太郎みたいに伝えるっていう。そうそう
そう今日は身になったね。
まあ、割と、でも、うん、なんか本当に良かった。
ありました。またやりますか。
またやりますか。ちょっとね。
はいはい。
あともうちょっと大きいことわざ辞典を用意しましょう。
あれでしょ、詳しいじゃないでしょ。字が大きい。
見えない。
字が大きい、ね。はい。字が大きいことわざ辞典のおすすめを探しております。